るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月10日東京都渋谷区の渋谷区文化総合センターにおいて開催されました北朝鮮拉致問題の解決を願う都民の集いについてご紹介します。この集いは全ての拉致被害者の帰国実現を目指して政府拉致問題対策本部のほか東京都渋谷区が共同で開催したものです。集いでは拉致問題対策本部の三谷事務局長が挨拶したほか拉致被害者田口彩子さんのお兄さんである飯塚茂雄家族会代表と拉致被害者横田めぐみさんのご両親である横田ご夫妻による訴えが行われました。また昨年7月に作成した新しい拉致問題啓発ポスターのモデルを務めた俳優の須川雅彦さんのビデオメッセージが紹介されました。北朝鮮拉致問題の解決を願う都民の集いの詳細については後日ダイジェストでご紹介します。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月17日、2月14日の南北合意について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
2月14日に板門店パンムンジョンで南北の高位級接触が行われました、いわゆる次官級副部長級の会談ということになります。今回の会談は、2月12日に続いての2回目の高位級接触ということになります。前回の2月12日の会談についても北朝鮮側が提案して開催されましたが今回も同じであったと。2月13日に北朝鮮側が韓国に対して高位級の接触をしようと提案して、それを韓国側が受け入れて2月14日に会談が持たれたということになります。こういう点を見てもですね、今北朝鮮が極めて南北対話に積極的であるということがわかります。しかし同時に北朝鮮から提案があるとすぐそれを受け入れる、受諾する、そして協議を行うという、韓国側もやはりこの南北対話に対して相当積極的であるといいかと思います。2月12日に行われた1回目の南北高位級接触では10時間以上協議が行われましたが、特に何もまとまる合意するものはありませんでした。しかし今回の2月14日の2回目の協議では3時間程度議論をして合意が成立したわけでありますので、ここを見てみましてもやはり南北双方の積極的な姿勢というものが十分に認められるということになると思います。 今回の2月14日の高位級接触で、南北は3つの点について合意をいたしました。1番目は南北離散家族再会の行事を予定通り2月20日から25日にかけて実施するということであります。まあ、これは2月5日に南北が合意した日程をそのまま実行するという合意ができました。で、2番目には南北は相手側に対する誹謗中傷を行わないということについても合意をいたしました。そして3番目に南北は相互の関心事を今後も継続して協議していくと。そして南北関係発展のために積極的に努力をするという、その点についても南北の合意が成立をいたしました。この3つの合意ができたわけですが、そのうちの1番目の南北離散家族の再会という問題について言えば、北朝鮮が大きく譲歩したと言っていいと思います。2月12日の1回目の南北高位級接触においては、北朝鮮はまずその米韓合同軍事演習を延期すべきだということを主張しまして、合同軍事演習をやっている時に南北離散家族再会を行うのは難しいという、そういう立場だったわけですが、しかし2回目の協議である2月14日の協議では、いわば韓国側の主張であります、人道問題と軍事問題は別であるという、その主張を受け入れまして、米韓合同軍事演習が開始した後も、この南北の離散家族の再会行事というのを行うということで合意をしたわけであります。このように1番目については北朝鮮が譲歩いたしましたが、したがってその2番目の合意である、誹謗中傷の中止というものが重要になってくる。すなわち韓国が誹謗中傷を中止することを受け入れたことで、少なくとも北朝鮮の対面、メンツというものは保たれたと、でよろしいかと思います。もともと北朝鮮は、離散家族再会の行事ができるかどうかということについては、米韓合同軍事演習ではなくて、この誹謗中傷を韓国がやめるかどうかということが問題なのだという立場を取ってきておりました。2月6日に国防委員会の政策局代弁人声明というものが発表されましたが、そこで北朝鮮が言ったことは、米韓合同軍事演習が実施されるなら南北の離散家族再会はできないということを言ったわけではありません。そういう発言ではなくて、韓国がこのまま誹謗中傷行為っていうのを続けるんであれば、達成された合意の履行を考慮せざるを得なくなるであろうと。すなわち2月5日に合意した南北離散家族再会の行事を履行するかどうか考えざるを得なくなるという言い方をして、誹謗中傷をまずやめるべきだということを強調してたわけですので、それが今回2月14日の合意で、韓国側も誹謗中傷中止ということを受け入れたということでありますから、それならば南北離散家族再会行事はできるということで、もともとそれを条件に南北離散家族再会をやろうとしていたと考えていいと思います。すなわち米韓合同軍事演習が行われても、北朝鮮は南北離散家族再会行事を行うつもりだったと言っていいと思いますが、そこで重要なのは今後、米韓合同軍事演習が4月半ばぐらいまで続きますけれども、その間も南北対話できるということでありまして、そこで今回の2月14日の合意の3番目がより重要になってくると。すなわち脅威は継続するということであります。そこで北朝鮮が何を韓国と話したいかということは、1月16日の国防委員会の重大提案を見てみますと、3つ提案がありましたが、1番目の誹謗中傷中止は今回合意しましたので、2番目の双方を相手方に対する全ての軍事的な敵対行為を中止する問題、そして3番目の核の災難を防ぐための現実的措置を取る問題。この二つを北朝鮮は韓国と協議したいという方向に動いてくるものと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。 北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親、横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月11日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
横田めぐみの父、横田茂です。今日は、めぐみちゃんなんかに声を聞いてもらうために、録音をすることになりました。ちょっと前に、新年おめでとうございますっていうのを収録したんですが、もういつの間にかもう2月になってしまいました。最近日本では新潟の方なんかはたくさん雪が降りましたけど、川崎はほとんど雪なんて降りません。なんか雪か雨かわからないような降ったけど、地面には全く積もりませんでした。それで、ちょっと前の話なんですけど、去年の12月に、ふるさとの風コンサートって言って、北朝鮮にいるめぐみちゃんなんかの救出を願う合唱の集いがありました。そしてその時に招待されたわけですが、横田めぐみさんの同級生の会っていうのが出演しました。そしてこの人たちは1年1組の人で、それからめぐみちゃんなんかが全校で合唱コンクールをした時に優勝したそうですね。でその時の翼をくださいっていうのを歌いました。まあ、辛坊さんみたいに東京から来た人もいるけど、ほとんどの人は新潟からわざわざ来てくれました。そして、まあ、他の団体とはちょっと変わった構成だったせいか、次の日の新聞にも大きく取り上げられました。まあ、そんなことがあって、みんな、めぐみちゃんなんかのことを忘れないように考えてくれています。一日も早く顔が見える日が来ることを望んでいます。それまでは、体に気をつけて、元気にお過ごしください。
続いて、横田早紀江さんからのメッセージをお聞きください。
横田めぐみの母、横田早紀江です。今日は、めぐみちゃんに声が届くように、政府の方から私たちの声を取りに来てくださいました。めぐみちゃん、元気にしていますか？今年2月、今2月になって、2月4日の節分、立春の日に、お母さんは77歳になりました。めぐみちゃんが13歳で私たちから離れてしまって、もう48歳になったんですものね。本当に何という長い年月だったかと、いつもめぐみちゃんのことばっかり思って、何とかして日本に帰ってきてほしいと、日本中の人たちがいなくなったたくさんの人たちを助けるために、こうして頑張っててくださるんですよ。めぐみちゃんをお父さんが小さい時から写した、いろんな旅行をした時の写真がたくさんあるけれど、その写真を大きくしてくださって、そして写真展というのをやってくださっています。たくさんの人たちがそれを見て、私たちのうちもこんな風に楽しかったのに、どうしてこんな悲しいことが起きたんだろうって、なんとかしてあなたたちを助けなければと、多くの人たちが応援をしてくださって、今もそれが続いています。そして、拓也哲也も、もうあなたが48歳になったから44歳になっていいお父さんになっていますよ。そして拓也には6年生の男の子、哲也には今中学校1年生、あと2人弟がいます。全部男の子ですけれども、ちょうどめぐみちゃんがいなくなった中学1年生になっている。今度1人はまた中学になりますが、本当に感慨無量でお母さんたちはその子供たちを見つめています。本当にこうして日本で元気に暮らしていられる、平和で暮らしていられることが本当にもうもったいない思いがしています。どんなに寒くて、また全く知らない土地で、なんでここにいるのかわからないような思いで、そこに我慢をして、いつかお父さんや弟たち、お母さんたちに会える、お友達に会えるって、毎日毎日あなたは思いながら暮らしているんだろうなと思うと、本当にそこに飛んでいきたい思いですけれども、なかなかそういうことができない状況にあります。けれども祈っています。たくさんの方があなたたちのことを祈って、必ず祈って帰ってくるということを信じて、毎日元気で過ごしていますから、 っとおかそこで元気でいてください。そしてウンギョンちゃんという私たちが考えたこともなかった元気な女の子をあなたは育てていたのですね。本当に元気なお嬢さんになっている女の子を見て、めぐみちゃんの面影を見て、またお母さんの小さい時にもよく似てるなって思いながら見ながら、ああこういう時期もあるんだ、きっとこの女の子のようにあなたもきっと元気でいるんだと、もうそう信じることで、毎日たくさんのあなたのお友達やあの頃の新潟の方たちと一緒になって、毎日毎日お祈りをして神様にあなたを守っててくださいと祈っているんですよ。そして弟の哲也は1年ほど前から単身赴任で長岡に転勤になっています。また雪の深い生活になって、僕はよっぽど新潟に縁があるんだななんて言いながら、お姉ちゃんはもっとすごい寒さの中にいるんだろうなっていつも哲也は言っています。本当に元気でいてください。必ず帰ってきてくださいね。お祈りしていますから。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親の横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、広田美恵子の悲しきハートをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて 813-3592-2300 813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。